广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
こんばんは。ニュースをお伝えします。まずこの時間の主な項目です。王毅国務委員兼外交部長は22日、国連総会のダーバン宣言行動計画採択20周年記念ハイレベル会合にビデオ形式で出席し演説しました。王毅国務委員兼外交部長は23日北京市内でビデオ方式による国連安全保障理事会常任理事国外相と国連事務総長の会談に参加しました。外交部の趙立堅報道官は23日の定例記者会見で、中国はアメリカの人身売買や強制労働の問題に懸念を持っていると述べました。以上がこの時間の主な項目です。はじめに、王毅国務委員兼外交部長は22日、国連総会のダーバン宣言行動計画採択20周年記念ハイレベル会合にビデオ形式で出席し演説しました。王外交部長は、ダーバン宣言行動計画は反人種主義の旗印であり、各国共同の約束でもあるとし、中国は各国に対して毅然とした態度を守り、人種主義を取り締まる法律の枠組みを整備することを促す。一人一人の発展の権利を確保し、貧困、終焉化、社会的排斥、経済格差などの人種主義や人種差別を育む環境を根絶するよう呼びかけると述べました。王毅国務委員兼外交部長は23日北京市内でビデオ方式による国連安全保障理事会常任理事国外相と国連事務総長の会談に参加しました。王外交部長は、現在の世界は不確実性と不安定性に満ちている。国際社会は安保理常任理事国5カ国に大いに期待している。特に5カ国が団結と協調を強化し、世界に自信と安定を与えることが望まれていると指摘しました。また会議では、アフガニスタン問題やイラン核問題、さらに常任理事国5カ国間の調整強化などの問題について意見交換が行われました。外交部の趙立堅報道官は23日の定例記者会見で、中国はアメリカの人身売買や強制労働の問題に懸念を持っていると述べました。趙立堅報道官は、アメリカは世界で唯一国連の子どもの権利条約と女性差別撤廃条約を批准していない国だ。国際社会は引き続きアメリカにおける人身売買や強制労働問題に懸念を提起する。国連人権理事会などの枠組みはこの問題に引き続き関心を持ち、必要な行動を取るべきだと述べました。お聞きの放送は CRI 中国国際放送局の日本語放送です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。次に、9月22日から開幕した2021北京国際デザインウィーク、その開幕式で2022年北京冬季オリンピックとパラリンピックのキャンペーンポスターが発表されました。北京冬季オリンピック組織委員会文化活動部の陳寧部長によりますと、キャンペーンポスターは2020年9月から10月に開催されたポスターデザインコンテストの応募作品1565組から選ばれたもので、最終的に11組に決定したということです。中国の文化や都市発展などの要素を取り入れたデザインとなっています。新疆ウイグル自治区が綿花の収穫シーズンを迎えました。新疆ウイグル自治区マナス県にある綿花畑では、新たに導入された収穫機械コットンピッカーが大活躍しています。綿花を茎から切り離し、気流に乗せて貯蔵庫に流し込む作業を効率的かつ迅速に行うことができ、収穫率は 95% 以上に達しているということです。コットンピッカーは 1日平均600亩以上の綿花を収穫できます。これにより綿花畑の収穫量は1000亩につきおよそ450キロになる見込みです。おしまいのニュースです。中国ジャイアントパンダ保護研究センターは、臥龍新宿兵基地にいるパンダの集中が赤ちゃんを無事出産したと発表しました。今年このセンターで生まれた24頭目のパンダとなりました。集中の出産が中国で年内に予定されていた最後の出産です。これで今年は9組の双子を含む計24頭の赤ちゃんパンダが誕生したことになり、24頭すべてが元気に育っています。今年2月から出産予定日が近づいたパンダは順次新宿兵基地に送られてきました。7月17日アメリカから帰国したジェンジェンが双子の赤ちゃんを出産したことを皮切りに、保護研究センターでのベビーブームがスタートしました。その後、国内で人気のあるジョイ、パンチンとビンビンはいずれも双子を出産しました。また、今年初めて繁殖を経験したオスのチンチンは、9月12日にメスのジャーメイとの間にメスとオスの双子を授かりました。以上、この時間のニュースをミンヒョウがお伝えしました。
CRI 地表の時間です。世界は再び歴史の岐路に立っている。人類の平和発展と進歩の流れは押しとどめられないと確信している。中国の習近平国家主席は21日、第76回国連総会の一般討論に北京からビデオ形式で出席し、感染症に対する連携、経済回復、国際関係の発展、グローバルガバナンスの改善などの課題について、一連の新たな主張と新たな措置を提案し、国際社会、とりわけ多くの発展途上国の普遍的な要求と共通の願いに応え、グローバルガバナンスを改善するための中国プランを示してみせました。感染症との戦いについて、習主席は国際的に連携した予防・抑制活動の強化を強調し、ワクチンを全世界の公共財とし、全世界的な科学的起源調査を支持し参画していくとともに、中国は年間20億回分のワクチンを対外提供するよう努力し、COVAX に1億ドルを寄贈するのに加え、発展途上国向けに年内に1億回分のワクチンを無償提供すると表明しました。世界経済について習主席は、初めてグローバル発展イニシアチブを提案し、発展優先、人民中心、革新主導、人と自然の調和、共生の堅持を呼びかけるとともに、中国は3年以内に再度30億ドルの国際支援を提供することを表明したほか、発展途上国のエネルギーのエコロジー化と低炭素化を強く支持し、今後は海外での新たな石炭発電プロジェクトは設けないと宣言しました。これを受けて、アメリカの空運基金会のロバート・ローレンス・クーン会長は、習主席が提案したグローバル発展イニシアチブは、全世界の発展に好ましいポジティブエネルギーを注入することになると指摘しています。国際関係と多国間主義について習主席は、民主はどこかの国の全敗特許ではなく、各国人民の権利である。外部への軍事的干渉といわゆる民主的改造は甚大な被害をもたらす。小グループとゼロサムゲームの放棄、そして世界にはただ一つの体系、秩序、ルールしかないという見解を打ち出しました。